おはようございます。主の恵みによってこのように新しい年が開かれ、愛する皆様と共に新年礼拝を捧げることができます幸いを心より感謝いたします。ご一緒に祝福のご挨拶をこの一年も共にしていきたいと思います。御言葉に預かる前に両隣の方また前後ろの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します。祝福いたします。祝福します。ライブ配信で礼拝を捧げる皆さんも祝福します。祝福します。祝福いたします。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い素晴らしい皆をハレルヤ心から賛美いたします。新しい一年が始まり、日本では震災が起こり、今もなお多くの方たちが夜も眠れない時間を過ごしております。突然にして愛する者たちを失って痛みの中にある方々、様々な本当に出来事がこの新しい一年を迎えて、すでにたくさんのことが起こっております。このような中で今日このようにして私たちあなたの御前に集まることが許され、あなたによって支えられて、このようにして平安のうちに主を礼拝することができますことを心から主に感謝いたします。このように集まる教会が与えられておりますことを心から感謝いたします。またその感謝とともに、どうぞ今特別に痛みの中にある方々の上にその地に癒しを与えてください。どうぞ戦火にある国々を覚えてください。どうぞ愛する者を亡くした者を慰めてくださり、いよいよ主よ、この新しい年あなたの御国が来ますように。どうぞ日本に、また国々に、また愛する者たちに、民族にしよう、あなたの御国が、御心がなりますように、あなたが治めてくださる一年となりますようにと、心よりお祈りいたします。そして今このようにして、恵みの中に置かれている私たち一人一人、どうぞしよう、あなたに生かされていることを覚えながら、生かしていただいていることを感謝しながら、どうぞこの朝も心を込めて礼拝を捧げることができますように、博士たちのように熱心に真剣に主の御言葉をいただき、イエス様あなたの御前にひれ伏して礼拝するものとならせてくださいますようにお願いいたします。今日は特に成人祝福式を共に教会が預かることができ、奏で姉妹のこの祝福の時を通して、私たち教会にも豊かな祝福をあなたが注いでくださったことを心から感謝いたします。どうぞ今日ここに集いしお一人お一人の上に、またどうぞライブ配信を通して礼拝を捧げる方々、やめる者たち、来ることができない者たち、またお仕事の中、様々な事情の中で今日それぞれの場所に置かれている兄弟姉妹たち、愛する者たちを覚えてくださり、またどうぞ宣教地でそれぞれに礼拝を捧げている先生方、子どもたちを覚えてくださり、等しく教会の恵みに預かり、この一日礼拝を捧げることができますように、豊かな聖霊の恵み、御言葉の命に預かる今日の一日となりますように、どうぞ導いてください。足りなき者、貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ助けてください。聖霊様助けてください。憐れんでくださり、私の口を思いを清めてくださり、主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、どうぞ導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。ある人がこのように言いました。神に頼ることは人生最大の事業である。神に頼ることは人生最大の事業である。旧約から新約に至るまで聖書に登場する神に選ばれた人たちというのは、優秀で能力があって力があり健康で多くの賜物を有していて偉大な事業を成し遂げたという人たちではなく、人生の度重なる試練の中で自分の無力さ、能力のなさを知って、神の御前に自分がいかに塵悪たに過ぎない存在であるか、ただの罪人に過ぎない ものであるかを知って、そして命がけで神に従い、神に頼るというこの一つの事業を成し遂げた人たち、これが聖書に出てくる神に選ばれた人たちであります。今朝神様の御前で成人祝福式を迎えた吉田奏姉妹が、これからの人生、教会の命につながり、御言葉に従い、そして御子を熱心に祈り、聖霊の力に満たされて、神に頼るという人生の一大事業を成し遂げていかれますように。そしてそのようにどこまでも主により頼んでいける姉妹の人生を通して素晴らしい主の栄光が表されていきますように、またそうなることを心から信じて祝福をお祈りいたします。姉妹の幸いなことは、ご両親がこの通りに御言葉の通りに教会の命につながり、御言葉に従い、そして熱心に祈り、このことを姉妹の人生において目の前で見てきているということであると思います。昨年キム・ソンウン兄弟の弟さんが、ご家族が日本に東京に来られて、弟さんソンフン先生ですね、キム・ソンフン先生が奨励をしてくださいましたときに、韓国の子供たち、今、スヨンロ教会の子供たちが、昨日もちょうどソンホン兄弟と話しましたら、今、韓国のプサンのこのスヨンロ教会では、12日まででしたでしょうか、年末年始の、この、何でしょう、特別総天気祷会というのが、捧げられておりまして、朝の5時半から、そしてそこに集まっている映像を見せていただきましたけれども、その方々も真ん中にたくさんの子供たち、若者たち、この人たちがもう前にいっぱいになっていて、そして朝5時半から総天を捧げているんですね。この12日までのその特別な総天祈祷会の礼拝において、そしてどれぐらいのメッセージの長さなのとですね、そこで聞きまして、で、ちょっと YouTube 見ながら見てみましたら、50分。50分ですよ、皆さん。まだまだですね、玉川教会の総天祈祷会は。50分のですね、でも、それで、まあ寝てる子供もいるでしょう。別に当然いると思いますけれども、でも50分、毎朝5時半から、まあその期間ですね、特別な期間だから、祈って、子供たちですよ、小学生、中学生、高校生、若者たちが、この動画を見ますと、中心に集まって、そして祈って、50分の先生のメッセージを聞いて、そしてまた祈って賛美を捧げてという、そのような素晴らしいリバイバルの光景を、まあ、この新しい年も見せていただきましたが、その中でですね、このソンフン先生がおっしゃっておりましたのは、私自身も、ソンフン先生も含めて、韓国のこの子供たちが、そのようにしてきた親の背中を見てきました。ここに、韓国の教会の祝福、リバイバルの祝福があることを覚えました。逆に言うならば、もし日本が不幸だとするならば、それは、その姿を見た人が少ないということです。その人を見ることがなかったということ、あるいはまだ未だなを見せられていないという私たちの背中、親の背中、御言葉に従い、どこまでも主に従い、どこまでも教会を一番にし、どこまでも祈り、涙を流して祈り祈り祈り、このことを後に続いてきている若者たちに、子供たちに見せているならば、韓国教会の今のリバイバルがあるように、同じようにしていくんですよ。ああ、このようにして人生に試練が起こったとき、こうすればいいんだな。あ、主を一番にすればいいんだな。主に祈ればいいんだな。そしてそこでお母さんたちが、お父さんたちが力を得て信仰に立っている。そしてますます主を愛するようになっている。そのような姿を見て、子供たちが成長していくならば、子供たちがたとえ教会から離れたとしても、 必ず時をもって主は教会に子供たちを返してくださいます。そしてその通りに、見てきた通りに子供たちは成長していきます。これが韓国教会のリバイバルの祝福であり、未だなお日本がそうなっていない、そのようなことを憂うわけですけれども、しかし今日吉田奏姉妹がこのように二十歳の成人式を迎えながら、その先立つご両親様が本当に誠実礼拝を忠実に守ること、十分の一献金を捧げること、建てられた牧師に従順に従っていくこと、神の国と神の義をまず第一に求めていること、蒼天祈祷会で朝ごとに涙を流して教会のために、子どもたちのために祈っていること、プレッシャーを与えているわけではありませんので、どうぞこれをお続けくださいというですね、これに励み続けてくださいということです。もし何か倒れていればまた立て直していただいてですね、しかしそれは本当に子どもにとって幸いのことであると、このことを皆さんにお分かしさせていただき、お知らせさせていただき、お伝えさせていただき、皆様お一人お一人がリバイバルされていきますように、今子育て中のお父さんたち、お母さんたち、あるいは霊的に先に先立っている、先に救いに預かった皆様におかれましては、どうぞその背中を若い人たちに見せていただきたいと、そのように願います。そのような一年となりますように。今日詩編の37編をご一緒に開きました。これはダビデが書いた詩編であります。詩編の37編の869ページ、詩編の37編。イエス様はダビデの子であり、ダビデはイエス様の子孫ですから、もちろん当然神に選ばれた人であります。そしてしかしその選びはダビデの生き様を通して私たちに明かしされております。特に詩編を読みますとそのことがよくわかります。ダビデは幼き頃もエネルギーに満ち溢れている青年時代も、そして働き盛りの少年の時も、晩年に至るまで多くの試練を通り、戦いを強いられ、苦しみ悲しみ痛みを経験し、そして多くの失敗を通して自分の罪を深く知り、そしてその中でダビデはひたすらに神に頼るという人生を生き抜いた人でありました。そのダビデが命がけで神に従っていった、神により頼むという人生がいかに祝福されていて、そしてどれほどの神の保護、守りを体験していく人生であるか、今日開いていただきました詩編の37編23節から29節のところで語られております。ご一緒に読みましょう。869ページ詩編の37編23節から29節をご一緒に読みます。旧約聖書869ページ、詩編の37編の23節から29節をご一緒に読みましょう。3、はい。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのを。生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、とこしえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、とこしえに守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。アーメン。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。 2024年、このようにして私たちは新しい年を迎えました。今年神様のご計画に期待と希望とを心に抱きながらワクワクしている人もいるかもしれませんし、あるいは先が見えず将来に不安、恐れを抱きながら神様のご計画がわからない、見えない、その中で祈っている人たちもいることと思います。また家族のこと、子供たちのこと、仕事のこと、健康のこと、主に何とかしていただかなければならない多くの祈りをこのところに持っておられる方々もたくさんいることと思います。詩編の、今読みました詩編の37編では、主は人の一歩一歩を定めてくださる。主は皆様の人生の一歩一歩、これを定めて、身旨にかなう道を備えていておられます。たとえ倒れることがあったとしても、打ち捨てられてしまうことは決してなく、主がしっかりと皆様の手を捉えていてくださいます。主の慈しみを求めて、主に従う人は、主は決して見捨てることはなく、神様の祝福を継ぐ者として、皆さんを守り、皆さんの家族を、子供たちを祝福してくださると信じます。ダビデの生涯はそのようにして、主に、神に頼って、人生を歩んできたその人生のすべてを通して、この今共に読みましたことを体験いたしました。ああ、本当に主は、一歩一歩を定めてくださっていたな。今日、数えてみよう、主の恵みという賛美をしました。ああ、昨年の一年を、主の恵みを数えたら、一つもなかったという人はいないでしょう。二つしかなかったという人もいないでしょう。数えてみたら、たくさんたくさん、主の恵み、そして、危うき私たちの歩みの一歩一歩を、主が定めてくださっていた。御心の通りに歩ませてくださっていた。そのようなことを私たちは知るでしょう。また、倒れた時にも、倒されて終わることなく主が私を引き上げてくださった。主に従う人はそのようにして祝福を受けていきます。災いがないとはどこにも書かれておりません。試練がないとも悩みがないとも恐れがないとも思い煩うことが何一つなくなるともそのようなことも書かれていません。あなた方には世で苦難があります。しかし勇気を出しなさい。しっかりしなさい。勇敢でありなさい。私はすでに勝利しておられる。勝利している。そのようにイエス様が語ってくださった。そのようにこの一年の私たちの歩みも今先は見えないかもしれない。いや人生において何があるかわからないかもしれない。それは私たちがこの一年の始まりに知ったことであります。また教えられたことであります。この新年の始まりにイエス様が聖書を通して私たちに幾度となく語っておられる終わりの時代、終わりの印、これはこれらのこのようなものである心に決まっていることとして主が聖書を読む私たちに語っておられる主の日が近づいているということ、このことを私たちは深く悟らなければなりません。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。イエス様は終末の印として起こること、戦争のこと、地震のこと、疫病が流行ること、これらのことをすべてを先に語られ、備えるように、目を覚ましているように、そして今日、御言葉のタイトルを、メッセージのタイトルを付けさせていただきました。それゆえ信仰の土台を固くしっかりと据えているように、このように主は今朝私たちに新しい一年の御言葉として開いておられます。第一コリントの3章の10節から 購読いたしました新約聖書302ページを開きください。コリントの信徒への手紙第13章の10節から302ページ。コリントの信徒への手紙第13章の10節から今日共に読ませていただきました。コリントの教会はパウロが第二伝道旅行の中で伝道し導きそして開拓し建てられた教会でありました。しかしパウロはその後また別の神様の伝道旅行ご計画の中で他のところに行き、コリントの教会からパウロは別のところに去っていきました。コリントの教会を建て上げたのは恵みによって、私は熟練した建築家のようにこの教会を建てました。そしてその土台はイエス・キリストであります。コリント教会のそして全ての教会の土台はイエス・キリストです。そして私は熟練した建築家のように霊的に御言葉によって御言葉なるイエス・キリストによって教会を建てました。ですからパウロが去ったとしても、例えば教会で言うならば、私たちで言うならば、牧師が変わったとしても、教会の土台は常にイエス・キリストです。御言葉です。しかし、パウロが去った後、この土台をも揺り動かしていく指導者であれ、信徒たちの大きな声が教会に充満していくようになりました。このことをパウロは他の伝道旅行の中で耳にしたわけであります。このコリント書のですね、一章のところから読みますと、もう今日開きませんけれども、私はですね、パウロにつきます。アポロにつきます。ケファにつきます。キリストにつきます。まあそういうふうに言っている人たちがいるようですが、一体どういうことですか？とですね、パウロはこの一章のコリントの教会冒頭の中でそのことを言っているんですね。つまりイエス・キリストが土台でしょ、イエス・キリストによって救われたんでしょ、イエス・キリストによって御言葉が語られて御言葉が土台でしょ、でも時が経ちましたらその上に建てられていく、あるいはそこで働いている牧師たちであれ信徒たちであれ、その人たちの名前の方が大きくなって、その人たちの力が大きくなって、教会が今やその子にいる信徒たちがキリストにつきます、キリストが土台ですというのではなく、私はアポロについています、何々先生についています、あの先生は素晴らしいから、あの先生は御言葉が素晴らしいから、メッセージが素晴らしいから、優しいから、好きなこと語ってくれるから、嫌なことあんまり言わないから、あの先生がいいです、この先生がいいです、極端なこと言わないから、落ち着いているから、あの先生がいいです。わかりませんけれども、皆さんがどういうふうな先生を求めていらっしゃるのかはわかりませんが、しかし多くの教会はこれが起こっています。こういう先生がいい、私たちを私たちの思いの通りに導いてくださる、私たちの声をいつも聞いてくれる牧師先生、私たちが思うように、そのようにしていったコリント教会で、ね、パウロは今日どうなっているんでしょうか。あなた方の土台はどこにあるんでしょうか。かの日に、終わりの日に、試練があなたたちに臨むときに、キリスト以外のもので建てたものは全部朽ちていきます。人も朽ちていきます。人間の能力、人間の知恵、人間の経験、それらのものはすべて試練の日があなた方に臨んだとき、主の日が来るとき、あるいは私たちの人生において本当に試練が及んでくるとき、火のような試練がやってくるとき、愛する者を亡くすこと、また愛する者が病にかかること、子供たちが問題を起こしていくこと、倒れていくこと、経済的な不安、お仕事がなくなっていく、もういろんなありとあらゆること、夫婦の関係、すべてにおいてそのような試練が望んでいくときに、火のような試練が望むときには、あなたたちがどこに立っているか、その土台が明らかにされていきますよ。パウロはそのことをコリントの教会に語りました。3章の13節、 11節から13節をご一緒に読みましょう。3章の11節から13節をご一緒に読みます。3、はい。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金銀宝石、木草藁で家を建てる場合、各々の仕事は明るみに出されます。かの日にはそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が日と共に現れ、その日は各々の仕事がどんなものであるかを吟味するからです。アーメン。イエス・キリストを土台とし、しかしその上に、金銀宝石木草藁、最初の三つは火において強いものです。燃えないもの。しかしその後に残る木草藁、どれでイエス・キリストを土台にしながらも、あるいはイエス・キリストという土台を倒しながら、踏みにながら、私たちがどんなに立派なものとして上に立てたとしても、目に見えているところには立っているように見えていたとしても、でも、本当に試練の日が望むとき、主はそれを明らかにされます。ですから、パウロは大切な御言葉として、16節17節にこのように語ります。ご一緒に読みましょう。16節17節3。はい。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。アーメン。パウロは厳しいことを言いますけれども、しかし、どうしてパウロはこれほどに厳しく、そして真理を語っていくのか。それはパウロが言いました。あなた方はすでにイエス・キリストを信じて、イエス・キリストが住んでくださる御霊の器になったんです。神が住まってくださる、お住まいになる、そのような神殿にあなた方を神様は作り変えてくださったんです。その命に生かしてくださっているんです。もう土台はすでに据えられているんです。据えられているのに、どうしていつまでも肉に従っていくんですか？どうしていつまでも御言葉に聞かずに自分の思い、自分の願い、それに集中しようとするんですか？それを一生懸命立て上げ守ろうとするんですか？あなた方は聖なる神殿なんですよ。神様が宿ってくださる神殿なんですよ。御霊が宿ってくださる神殿なんですよ。そのためにイエス・キリストは血を流されたんですよ。今日今年最初の聖餐式が捧げられます。そのためにあなた方の罪を許すために、あなた方が聖なる神殿となって神の栄光を表すために、そのようにイエス・キリストは十字架にかかって命を捧げて血を流されたんですよ。そして復活してよみがえって今御霊となって私たちと共に生きてくださってるんですよ。これからするのではなく、もうすでにその成し遂げられた技のもとに私たちは生かされてるんですよ。だからこそパウロはもう一度コリントの教会がどこに立っているのか、あなた方の信仰が何を土台にしているのか、あなた方が何をより頼んでいるのか、何により頼んでいるのか、イエス・キリストを土台にするということは、御言葉を土台にするということは、言い換えるならイエス・キリストを頼るということです。イエス・キリストだけに一本頼っているということです。イエス・キリストに頼りながら、またこの世の知恵、自分に頼りながらではなく、そのようにしていると試練の日が望んだ時に立てなくなってしまうんですよ。本当にあなた方の試練、あなた方の信仰はその時明るみに出されていくんですよ。それが終わりの時代です。それが終わりの時代です。そして今が終わりの時代です。ルカによる福音書の6章を今日の聖書箇所として共に開きました。6章の46節から49節をご一緒に読みましょう。114ページ、ルカによる福音書 6章の46節から49節をご一緒に読みましょう。114ページ、ルカによる福音書、6章の46節から49節をご一緒に読みます。3、はい。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、私の元に来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。私たちの人生においても洪水が襲ってくる時があります。家が突然倒されていくように、試練の中で私たちの信仰も倒されてしまう、そのような出来事が私たちの人生の中に、終わりの時代には特にそのようなことが、外側だけのことではない、国々で起こっていることではなく、私の人生にそのような火の仕様な試練が、あるいは洪水のように私たちを倒そうとする様々な出来事が起こってきます。しかしそのような時に立ち続けている人たちがいます。それは地面を深く掘り下げて、岩の上に土台を置いて家を建てた人たちです。皆さん、この年末に箱根駅伝を見られた方いらっしゃると思いますが、箱根、年始、もうずっとこうなんで、年始だか年末だかわからなくなってるんですが、年始ですね、2日と3日に箱根駅伝を見られた方いらっしゃると思いますが、今年はあんまり熱心に私が見れなかったので、主人が、あなたは今年は箱根マラソンのことはメッセージに使えませんとですそんなに真剣に見てないんだからと言われてですね、本当にそうだね、でも語っても黙っといてねという感じでしたけれども、そうなんです。今年はちょっとですね、もう眠たくて、寝る方が優先されてですね、朝早くからの箱根駅伝、完全に見ることができず、かいつまんで、楽しいところだけ、いいところ、感動するところだけ見て、しっかり涙は出ましたけれど、流して、感動をさせていただきましたけれども、今回ですね、原監督の率いる青山学院が150周年、そうですね、青山学院が。ですから本当に、この青山学院というのは私たちにとっては、ジョン・ウェスレーがですね、建ててくださった信仰のミッションスクールで、今どこまでかわかりませんけれども、しかしそのような教会で、そのような学校で、150周年、そのジョン・ウェスレーの働きからですね、この種がまかれてから、そのようにして建てられているんだなということがわかりましたが、その中で100年目の100回目の箱根駅伝が先日ですね、行われて、そしてそのような中で今年青山学院が優勝したわけですけれども、その優勝にあたってですね、本当に素晴らしい走りを見せて、そして2位とのかなりの差をつけて、そしてトップにやって勝利したわけですけれども、その時にですね、この優勝してからの今回のその優勝への秘訣ということを、まあ原監督にインタビューはされておりました時に、12月においてこの青学の学生たちは集団感染、インフルエンザの集団感染に遭っていたということでした。そして他のインタビューを聞くと、他の学校もそれぞれにはそういうような困難が突然走る前にあたって起こっていたということでしたけれども、しかしじゃあどうして12月にそのようにインフルエンザの集団感染が起こったにもかかわらず今回勝てたんでしょうかというですね、この原監督がインタビューを受けましたときに、それは今までの原メソッドが軸になっているからです。そのメソッドがしっかりとベースに軸になっているから、だからそのような出来事が起こっても、その軸のまんま、その軸で培ってきたものが生かされていく。それで勝利した だと思います。そのようなことを原監督が語っておられましたのを聞きまして、本当に私たちにおいても信仰においてもこのマラソンと同じように、私たちの人生において大事なものは軸がしっかりしているということです。しっかりと土台が据えられていれば、今言いましたようにインフルエンザ誰にでもなるわけですよね。別に特別な人たちではなく、そういう現状の中におりますから、どこだってインフルエンザが、集団感染が起こっているわけです。でもそのようなことが起こったとしても、でもそこにおいてもなお敗北するのではなく、むしろそこにおいて躍進していく、勝利していく、それは軸がしっかりと置かれているから、今日までの学びがしっかりと軸になっているから、倒されるようなことが起こってきてもそこにおいて立っていくことができる。そのように聞きましたとき、私たちの今日語られている御言葉も、私たちのこの一年にどのようなことが起こるか私たちには分かりません。先ほどの御言葉のように、その日は誰にも分かりません。終わりの日も分からなければ、私たちの死というものはいつかは分かりません。病もいつ来るかは分かりません。健康であるかもしれません。経済的負担が破綻が起こるかもしれません。家族の問題困難が起こるかもしれません。今見えていなくても、今は起こっていなくても起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、いいです。別に起こることを求めているわけではなく、何が起こるかはわからない。しかし大事なことは、何かが起こるかではなく、私たちの信仰の土台がしっかりと御言葉に据えられているということです。イエスキリストのみに土台を据えているということです。そしてさらに今日の御言葉は、六章のこの48節、もうご一緒にもう一度読みましょう。48節、ルカによる福音書六章の48節をご一緒に読みます。3、はい。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立っててあったので揺り動かすことができなかった。アーメン。しっかり軸が据えられている人は、いろんなどんなことがあっても揺り動かされないんです。揺り動かされないというのはちょっと極端かもしれません。揺り動かされるかもしれない。当然恐れがやってくる、不安もある、思い煩いも当然起こってくる。でも立つべきところを知っているから、土台としているものを知っているから、その試練はすべて神が益としてくださり、祝福に変えてくださるんです。そしてその48節の今の御言葉は、他の平行記事のマタイ伝にはない御言葉、言葉が記されているんです。それは地面を深く掘り下げるというこの言葉。つまり私たちが今日イエス様が語っております通り、主よ主よと呼びながら御言葉に従わない。イエス様がおっしゃっていることは単純なことです。御言葉に従いなさい。すべての人生の軸を御言葉にしなさい。あなたの判断、経験、常識、知恵ではなく、御言葉を軸にしなさい。元旦礼拝で語られましたことは、御言葉を軸にして祈りなさい。御言葉を軸にしていつでも祈りなさい。状況や状態や私たちの感情を軸にするのではなく、御言葉を軸にして祈り続けていきなさい。イエス様がここでおっしゃっている言葉も、御言葉を行い、御言葉に従っていきなさい。しかしここでもう一つ、地面を深く掘り下げていく、つまり私たちが御言葉に従っていくということは、キリストを土台に据えていくということは、私たちにおいて霊的な訓練があり、ただちょっと上に置いているのではなくって、私たちが御言葉に従いながら、またその中である葛藤を通して問題が起こってくる、その中で私たちが主を求めて祈っていく、祈りを深めていく、特別な祈りの時を捧げていく、やもめのように裁判官と祈る戦いをしていく、今日までの祈りではなく、終わりの時代新しい祈りの霊をいただいて祈りを深めていく、掘り下げていく 霊的に私たちが本当に掘り下げられて、主の御言葉がしっかりと私たちのうちに根付いていく。その時、どのようなことが起こっても、何をしていても、病気に倒れていても、何もできなくても、そういう時があったとしても、あるいは持っていたものを手放さなければならない、失うことがあったとしても、しかし、皆さんは固く立っていくのであります。岩の上に土台を置いて家を建てた人のように、倒されることなく、むしろそのことを通してさらに深い主の恵みを味わって、素晴らしい主の復活の命の中で神様の栄光を表していくのであります。このような御言葉の成就の一年となりますように心より祈ります。皆さんの新しい一年がイエス・キリストを土台に据えて、御言葉にしっかりと固着して、御言葉を深く掘り下げながら、祈りを持って御言葉に従っていく。1月15日から早速40日が開かれていきます。皆さんの祈りが深まる時です。皆さんのうちに、霊において深く深く掘り下げられていく、主の恵みの時であると主に期待いたします。どうぞ御言葉を受け取って行う皆様となられますように、聖霊の恵みに預かって、どのような時にも立つことのできる、むしろ主を明かしすることのできる、御言葉の人、祈りの人となられますように、祝福をお祈りいたします。そして教会が、玉川教会が、いよいよリバイバルと世界宣教をしっかり、この使命に深く根を下ろして、揺らぐことなく何があっても主の御言葉に主が来られる日まで聞き従っていくことができますように。それはとっても地味なことです。戦いは激しいんですけれども、目に見えているところでは地味なことであり、毎朝ただひたすらに祈ることであり、また主の御言葉に従っていくということは時にこの世と比べると面白くないことであります。特に盛り上がるようなことでもないと思います。この世のことのようにハッピーになるようなですね、何か目に見えて成果を上げていくような、そのようなことではないことと思います。でも御言葉がしっかりと皆さんの根の内に下ろされたならば、御言葉自身が皆さんの人生を必ず勝利へと導いてくださると信じます。先ほどの支援の御言葉の通りに、一歩一歩主が定めてくださった、倒れたけれども打ち捨てられることはなかった、失敗したけれども主が回復を与えてくださった、病んだけれども癒してくださった、立てなくなっていたけれども立ち上がらせてくださった、これらのことを御言葉に従う皆さんに、祈る皆さんに必ず成就し、主の栄光が表されていく一年となりますことを信じます。主に感謝し、主に期待いたします。御言葉に期待いたします。どうぞ主よ、御言葉によって私たちを導いてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。ご愛なる天のお父様、新年始まってから私たちには今終わりの時代である現実が示され、また見せられ、その中で痛みや苦しみ、また不安や恐れを抱いていることも私たちのうちにある事実、現実であります。あるいは病に倒れ、また自分自身の無力さを覚え、本当にどうしてよいのかわからない現実の中に立たされている、そのような時であることも覚えております。どうぞ主よ、この新しい一年、御言葉を与えてくださいました。主が与えてくださった御言葉をしっかりと私たちの土台に据えて、イエス・キリスト、あなただけに、主だけに頼っていくことができますように、あなたの御言葉だけに信頼を置き、軸を置き、ぶれることなく、主をあなたの御言葉に従っていくことができますように、そして私たちのうち、霊的にどうぞ主が掘り下げてくださり、深く深く、あなたの御言葉が命となって、霊的な土台をしっかりしっかりと据えて、あなたが来られるその日まで、この一年もどうぞ主の御言葉に従い、あなたの使命に 歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今日集われたお一人お一人、ライブ配信を通して礼拝に預かるお一人お一人、また病の中、また倒れている者たち、それぞれに葛藤があります、苦しみがあります、弱さを覚えております。どうぞ主よ、あなたが語られた通り、貧しき者は幸いになるかな、天の国はあなた方のものであると、どうぞこの一年貧しき中で徹底的に主をあなたにより頼むことができますように、あなたを信頼し神により頼むこの一大事業を成し遂げていく玉川教会、またつながるお一人とお一人となられますように祝福してください。必ずそのようにしてくださり、素晴らしい主の栄光をこの一年表してくださることを心から信じます。主に期待します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。